シゲル・カジワラ、トークトゥトーク。
カジワラ・シゲルのトークトゥートーク。居酒屋に行くとほとんどの場合に出てくるお通し。日本独特のこのお通しのシステムに着目した一人の飲食コンサルタントがいます。その人こそ、今月のトークトゥートークのゲスト、小安大輔さん。小安さんが書いた本、お通しはなぜ必ず出るのかは、不況にあえぐ飲食業界に影響を与えました。今月はそのお通しはなぜ必ず出るのかをベースに、不況に強い店、これから生き残っていく店など飲食業界の未来を考えていきます。初回の今朝は、お店でお通しが必ず出る本当の理由、そしてお通しから見える飲食業界の仕組みを覗いていきます。今朝のキーワードは、飲食業界を支えるお通し。
小安大輔さんにお越しいただきましたが、お通しはなぜ必ず出るのかという話題の新潮新書の著者でもある小安大輔さんでございます。小安さん、
はい、
お通しはなぜ出るんですか？居酒屋さんやね、
はい、居酒屋に行くと大体こう切り干し大根だったりとか、そう、ちょっとした枝豆だったりとかって出ることが多いと思うんですけども、はい、あれは結局一般的にはビールや日本酒を頼んだ方が、
はい、
他の料理が出るまでのつなぎとしてそれを食べてくださいというのが、こう大義名分としてはあるんですけれども、実は店からするともうちょっと裏がありまして、
そりゃそうでしょ、は
い、大体あれタダじゃないんですよね。
あれって例えばビールが、生ビールが600円ぐらいの時に、はい、いくらぐらいですかね。
大体まあ大衆的なところで200円ぐらい、まあ、300円ぐらい。
300円ぐらいしますね。
しますね。
でも、よく考えたら、切り干し大根で300円、あの量でですよ。はい、お通しの量でね。
はい、
するって、冷静に考えたら高すぎますよね。ま
あ、限りなく原材料って考えたら、もう、まあ、ゼロとは言いませんけども、ものすごく安いはずです。
300円で出してるものの原価を家と言ったら、まあ、5円とか。
はい。
そんなもんですよね。
そうですね。
ええ。
ということは、例えば客単価が、まあ、1人が支払う金額が3000円の居酒屋だとすると、はい、10% の300円が知らない間にこう売り上げとして計上されているっていう、お店としてはなかなかこう巧妙なテクニックでいるんじゃないでしょうか。
なるほどね。だからお通しをじゃあなくしちゃうと、その貴重な 10% が消えてなくなっちゃうってことですね。
そうですね。実は飲食店ってあまり利益率の高い商売ではないですね。原材料費とか人件費とか家賃とか、全部いろんなものを諸経費を差し引いていくと、手元に残るのっていうのは 10% とか 20% なんて言われてますので、
手元に残るのが 10% なのに、その 10% のお通しをやめちゃったら、はい、利益なくなる可能性あるんですね。
そういうことなんです。
お通しはすごい大事なもんなんですね。
店を支えてると言ってもちょっと言い過ぎではないかもしれないです。
あ、だから小安大輔さんのこの本のタイトルは、お通しはなぜ必ず出るのか、そういう全体のことを見通したタイトルになってるわけですね。
そうですね。
ビジネスは飲食店に学べっていうふうに新潮新書のまあ副題にありますが、小安さんのなすってるお仕事っていうのは、小安さんお仕事何ですかっていうと、どういうふうにお答えになるんですか？
一番仕事として多いのは飲食店、
はい、
お店のプロデュースとか、まあ、コンサルティングなんです、
はい、ただ飲食店のプロデュース、コンサルティング、もっと砕けて言うと何ですかね、はい、
言ってみれば何でも屋なんですね、
ええ、
一見プロデュースとかコンサルティングっていうと、なんとなくこう華やかでなんかかっこいいような世界をです
ね、
想像されてしまうんですけど、
なんかこういう風な空間は大きく持って、そこにこんなちょっとフランス輸入のワインなんか揃えて、食器をやっぱりバカラかなんかにしてみたいな、なんかそういうこと言いそうな感じがしますよね。
全然そういう姿とは違って
ですね。違うんですか？
はい、もう本当に何でも屋で、一番最初の、まあ、物件を探すところのお手伝いからすることも多いですし、
この街角のここにたまたま飲食店のライバルが少ないから、この業態でやったらどうですかみたいなこともおっしゃるんですか？
はいはい、やります。それから、まあ、もともとこういうお店やりたいって決まってる方からの依頼だと話は早いんですけども、はい、なんかやりたいんだけどなんか考えてよっていう、
そんないい加減な動機で始める人もいるんですか？
そういう方も結構いらっしゃいます。そうすると、じゃあどんなお店が今だったらいいかっていうことを考え出したりとか、
はい、
まあ、その辺はまだいいんですけども、そこから先お店がオープンするまでっていろんなことがありまして、例えばじゃあ 先ほどおっしゃいましたけど内装デザインどうしようかとか、席数はいくつぐらい取れるだろうかと、料理はじゃあどういう構成でいってレシピはどうしようかとか、もっといくとスタッフのユニフォームどうしようとか、食器は何を選ぼうかとか、名刺はどういうデザインにしようかとかですね、おしぼりはいるのかいらないのかとか、ありとあらゆる細かいことをやっていかなきゃいけないので、
今小安さんがおっしゃってたことは、昔だったらあの店をの主が、
はい、
よし店作ってやろうってんでやってたんでしょうね。
そうでしょうね、
それなりにね、
はい、
でも今はもうちょっとちゃんとした店で入る商売にしようって人は、小安さんたちみたいなプロデューサーやコンサルティングを利用するケースが増えてると。
そうですね、そういう方もいらっしゃいます。
ああそうですか。未だに、でも一般的なもっと小さなお店だったら勝手に自分でやってるってケースが多いんでしょ
う。そうですね、それは多いと思います、最近その飲食店をやってる企業の中で、自分の会社の中でも魅力的なお店を作る力が少しなくなってしまったとか、あるいはどうしても同じ方が作ると似たような店ばかりになってしまうので、たまには外部の力を借りてもっと面白いものを作っていこうっていう思われる会社が少しずつ増えてきてるような気はします。
ああそうですか、はい、それはもう僕らがその辺の街の小さな店っていうんじゃなくて、ある種の巨大飲食チェーンの場合も
あります。
あるわけですか、
はい、
じゃあ小安さんの仕事分野ったらものすごい広いですね。
そうですね、飲食業界自体がかなりマーケットとしては膨大ですので。
どのくらいなんですか。
年間の市場規模で24兆円って言われてます。
ちょっと待ってください、24兆円って国家予算って、なんか80兆だ90兆だ、はい、そんな、それからあの国債が100兆になっちゃうだろうって話がある24兆ですよね
そうなんです、
巨大ですね。
そうなんです。
それはラーメン屋さんから、
そうですね、町の蕎麦屋さんから、
蕎麦屋さんから
ファーストフード、
ファーストから レストランの2万円のステーキに至るまで、
はい、そうです、
全部入れて24兆。
そうなんです。
すごい産業ですね。
そうですね、
他に24兆の産業っていうと何ですか。
車、国内の自動車業界で、まあ、17兆円ぐらいって言われてますから。
車よりすごいの。
そうなんです、
1台何百万もする車よりも。
そうなんです。
トヨタも日産もホンダも全部入れて。
はい、
そりゃすごいわ。
24兆円って実はまあ、数字も大きいですけども、それをこう国民一人当たりで割り直していっても面白くてですね。
いくらですか。
そうすると一人、毎日一人が500円ずつ使ってるっていう計算になるんですね。で普通の都心で働いてる方からすると、そんなもん毎日お昼で使うよとか、
はい、
一杯飲んだらすぐ飛んでっちゃうよってなると思うんですけども、生まれたての赤ちゃんとかですね、
はい、
もうお店がないような、山深いところのおじいちゃんまで含んで全部平均しても500円使ってるってことですから、それは結構皆さん外食にお金使ってらっしゃるなっていうのはしみじみと実感しますけれども。
ああそりゃそうですね。それは大変なことだな。じゃあ外食産業と、外食産業、まあ、あの居酒屋さんもラーメン屋さんも含む外食産業、
はい、
ものすごく規模で、
はい、
の割には小安さんみたいな、あのなんとかちゃんとしたコンサルタントやプロデューサーって意外と少ないのかもしれませんね。
そうですね、あまりライバルっていう会社とかですね、は聞かないですね。
はあ、これからですね。
はい、